質問はですね、苦手な人がいる。その苦手な人というのは、嫌な仕事から明らかに逃げている人を見ると、苦手だなと、嫌いだなというふうに感じると。でポイントはですね、嫌いだとか苦手だっていうふうに感じる人というのは、そのなんで苦手なのかというと、自分の中にある我を、我をですね、崩してくる人だからです。この人を見ると、自分の中でこれは正しいとか、これは間違いないって思っていたものが、なんか根拠がないわけですね。なんで正しいのか、なんで間違いないのかっていう根拠がないために、そのこう崩されていくというか、ブレるというか、疑問が起きてくるんですよ、不安が。
その人を見たときに不安が起きてきたとは思わないですけど、そういうことなんです
か。そうそうそう、不安っていうのはその人を見たときに不安じゃなくて、その人が ある思想を持ってやってるわけですね。つまり嫌なことから逃げている、嫌な仕事から逃げていると。裏を返すと、じゃあなんでその嫌な仕事に対して向き合ってやらなくちゃいけないのかっていう、その部分について自分がはっきりしていないわけです。そう、仕事だから、お金をもらっているんだからっていう、それ以上でもそれ以下でもないわけです。だからお金をもらう以上ちゃんと仕事をしないといけないんじゃないかっていう考え方。そうそうそう、自分が。だからその人はお金をもらっているのにちゃんと仕事をしないので、そんなことが許されるのかということで腹が立つし、苦手な気持ちが、嫌な気持ちが起きてくるんです。つまりその人に触れると、自分の信じていたがっていうものが崩されていく。どういうがっていうかっていうと、仕事なんだから嫌なことでもやらなくちゃいけないというが。そうそうそうそう。
これは自分はあるので、
仕事なんだから嫌なことでもやらないといけないんじゃないか。でもその人は仕事だけど嫌なことはやりたくない。仕事なんだから嫌なこともやらないといけない、こういう考え方を持っている。仕事なんだから嫌なことも率先してということは、仕事自体を嫌だと。
別に全部が嫌なわけじゃないんですけど、その人が嫌だと思っていることは多分私も嫌なんです。
そう、その嫌なことをなんでやらないといけないのかっていうところが、仕事だからっていう、もっと言うならお金をもらえるから、お金のために嫌なことでもやらなくちゃいけないと自分の心を納得させてるんです。だけど自分のこう感情では、そこに対して大きなクエスチョンがあるんですよ。本当にっていう。 その本当にそう思わないとしたら、その人を見ても何とも思わない。あ、この人はこういう人がいるね、こういうふうにやってるんだなって思う。
疑問がなかったら、
はい、疑問がなかったら、
その行動を見ても
何とも思わない。いや、自分に対して迷惑さえかけなければ、そんな、なんていうんですかね、直接迷惑を受けたならばね、手間を取らせたならば、ある程度なんでこんな手間を取らせるんだなっていうことは考えなくちゃいけないけど、ね、例えばもう私だったらですよ、私だったらもうこの下の階でね、ある団体が説法していると、もうこれを聞いただけでね、ああ、面白い。あ、こうなるとね、これは苦手な人がいるとどうしても苦手な人がいるとこうなるわけですよ。なんで苦手なのかっていうことを考えるとね、もう下でやってるから苦手なんじゃないですよね。つまり自分の中にガーがあるわけですよ、ね、その、うん、何かしらわからないけど、もうね、こう自分の中でこう気持ちよく説法をしていきたい、仏法をお伝えしていきたいっていうのがあって、それをこう、まあ、邪魔してくるんじゃないかっていうのがあるわけです。そして邪魔してきたとしても、自分の中で仏法っていうのはもう絶対間違いないと。こういう、なんていうんですかね、どんなこと言ってもその間違ってないんだっていうような、もうバチッと根拠を出してね、バチバチバチとかってやればね、もう安心して話ができるはずなんだけど、どこにそんなことが書いてあった、これはこの苦手な人がこんなことをね、こういうふうに一つ一つ答えるようなことがね、文法かって言われたらね、うわっと、そうだ、前の団体から言ったらそうだ、これは文法の範囲に入らない、人生そうだったとかになるわけですこれやっぱり自分の中でこうね、やっぱ後ろめたいっていうわけじゃないけれども、やっぱり相手の土俵と自分の土俵は違うじゃないですか。自分がどんなにこうなんだよと、仏法っていうのはこういう教えなんだよっていうふうに話をしても、どこに書いてあるんだっていうふうに言うわけですよ。どこに人生相談だってね、親鸞聖人の言葉に人生相談に乗ることがね、仏法というね根拠を挙げてみようとかって言われたら、うわ、挙げられないですよねこういうのがいろいろあると、もうなんかそれだけでね、なんかやめようやめようっていうふうに言ってくるんじゃないか。本当はだってね、その除名になったんだから関係ないわけですよ。あんたから何か言われる筋合いないわけですよ。あんたの団体に所属してるならね、ね、何か言われる可能性はあると。ね、民主党だってさ、民主党の党員だったらね、まあ、何かこう、問題あるかもしれないと。でも除籍になったらさ、何やってもいいじゃないですか。ね、言われる筋合いないわけですよ。だけどこう、相手が自分の中に入ってくるんじゃないか、それを払いのけることができないんじゃないかっていうのがあるわけ。これは相手がやっぱり無法者だからです。つまり常識とかそういうもので測ることのできない人だから怖いんです。一般人が隣でやってても全然怖くない。だって一般人が何をしてきたとしてもね、その一般的な常識に基づいて、そのなんていうんですかね、追い返せばいいわけです。そのあなたには筋合いないですよ。ところがその団体の人はその団体の常識があるわけ。そのどんな常識かというと、五章の一大事の解決のためなら何をしてもいい、不法侵入も OK、 犯罪も OK っていうね、こういう思想を持ってるわけです。そうすると自分の世界にガーッとこう入ってくる。これは物理的にね。今回の場合はその苦手な方はですね、自分の世界に物理的には入ってこないんだけど、自分のこの心の中には、思想の中にはこうグッと入ってくる。その仕事なんだが嫌なことでもやらないといけないっていう、この我を持って生きてきたんですけど、その我をその人に触れるとこう壊してくるような感じがするんです。自分が今まで信じてきたものをこう堂々と ぶち壊してる人がいるわけ。自分が今まで守ってきたものを平気で壊してる人がいるわけです。そうするとそんなことが許されるのかって思うわけです、ね、こう自分の中でこう我があるわけですよ。こうこれを絶対守らなくちゃいけないっていうふうにね、こう線を引いてるわけですよ。で自分の一つの信心としてこう生きてきた。分かりやすく言えばね、死んだら極楽に行けると、ね、こういう信心を持って生きてきた人がいたとします。そうするとある人に触れるとね、そのいや死んでも極楽に行けないと、こういう我がね崩されると、こうなると、お腹が痛い、お腹が痛い、うー、会いたくない、こうなるわけです、普通に。でもその人は自分に、まあ、問いかけてるんですね。その自分の信じているものが本当に正しいかどうか、また自分の生き方が本当に正しいかどうかっていうことを問いかけてるんです。例えば、まあその下の階にいる人たちを通してね、私もこう問いかけられてるわけですよ、ね、いわゆる何を私は守りたいと思ってるのか、ね、何をじゃあ私はしたいと思ってるのか、何のために今あなたは仏法をね伝えてるんですか、ね、世の世間に認められるためですか、それとも非難をされないためですかとかね、何のためにあなたは仏法を伝えてるんですか。そこをまあその下の人がいるだけでこう僕に問われるわけですよ、ね、問われてる。でも問われる前はこう嫌なわけですよ。嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ嫌だと、ね、もう何が嫌かでもとにかく押し入ってくるとかね、もういろいろ非難してくるのが嫌だ、もう本当に、ね、でも別に殺されるわけじゃないんだけど、だけど嫌だともう考えてるわけ、ね、多分向こうも同じことを考えてると思うんですよ、ね、できればね本当に穏便にお互いね済ましたいと思ってるわけ、ね、それは触れないからなんですよ。触れるとねもう絶対どちらかが上に立ってくる。でどちらか引くと、おお引いてくれた、どんどん入っていくかっていうね、こういうなんていうんですかね、こういうことやってくるわけですよ。こっちは攻めてはいけないって教えだからさ、絶対触れたらさ相手はこうどんどん優勢になってくるじゃん。どこに根拠があるんだとか言えよとかね、そんなあなたに何で答える必要があるんですかっていうことになるんですよ。結論から言うとね、あなたを導く責任は私にはない。私の仕事はあなたに話をすることじゃない。今目の前にいる人の苦しみを抜くことが、ね、苦しみを少しでも楽にしてあげることが私の仕事なんです。ね、例えばこの私がこういう信念でやってたらどうですか。仕事なんだから嫌なことでやらないといけない、ね、いや今から話をすることは嫌なことだけど仕事なんだからお金のためにやろう、でだからそのこの考え方自体が、まあ、間違ってるわけですね。誰が間違ってるかって言ったら、私たちはお金のために生きてるんじゃないんです、ね、お金のために生きてるんじゃない。お金のために嫌なことでもやらなくちゃっていう発想は間違ってる。だけど嫌なことならやらなくていいんだっていう発想も間違ってるんです。両方とも間違ってるんです。 つまり自分の持っている考え方も嫌なことだからやらなくちゃいけない、嫌なこと仕事なんだからね、嫌なことでもやらなくちゃいけないっていう、そういう気持ちも間違ってるなのね。その嫌なことならやらなくていいんだっていう、その気持ちも間違ってるんです。両方とも考え方として間違ってるわけです。何が正しいのかっていうと、嫌なことっていうのはたとえ仕事をしなかったとしてもやってくるんです。ね、人生を生きている限り、どんな仕事に就いたとしても、どんな生き方をしたとしても、必ず嫌なことってやってくるんです。だから自分は仕事をしているから嫌なことをやらなくちゃいけないんだって思ってるかもしれないんですけど、仕事を辞めたとしても嫌なことはやってくるんです、ね、そして嫌なことと、嫌なことはやってくるし、どうせ向き合わないといけないんです、その嫌なことと。その仕事の同僚は嫌なことだからやらないって言ってるけど、その人もやがてやらないといけない時がやってくるんです。それは仕事じゃない時にです。必ずやってくる。これが仏教という教えなんですよ。因果応報っていうんですね。運命というものは、運命というものは誰かによって与えられるわけではなくて、自分の心によって生み出されていくものなんです。その嫌だって思うことは仕事だからやってきたわけではなく、自分の心がそれを嫌だと感じさせてるわけです。ということは、別にこの仕事っていうのは一つの縁であって、ね、因は持っているから、たとえ仕事をしていなかったとしても縁がやってきたら同じように苦しむわけです。因を持ってるっていうのは、まあ、今その嫌なことの中身が全然わからないのでね、それ聞いてないのでわかりませんけど、それを嫌だと感じているところがあるわけです。それをすることがね、なぜ嫌なのかっていうのはわからないですけどね、でもその嫌だと感じている心があるわけです。それをもし嫌だと感じなかったら別に苦しむこともないし、そしてそのやっていない人を見てね、ああかわいそうだな、嫌なことから逃げているだけでね、何にも解決できないのにかわいそうだなっていうふうに思うわけです。必ず嫌なことっていうのはね、これ嫌っていうのは結果ですから、つまりその仕事が嫌ではなくて、その仕事を私は見たときに嫌だと感じているわけです。そして嫌だと感じているのは心だから、必ず心に原因があるんです。
はい、ちょっとわからないんです 年寄りの中に難しい人がいて、
うん、
その人と接するのが嫌、
はい、
その人に関わることが嫌って、多分その私の苦手な方も同じだと思うんです。その特定の年寄りのこと、多分その人嫌いだと思うんですけど、私も嫌なんですよね、
はい、
でなるべくそのおじいさん、おじいさんに関わらないようにしようっていうふうにしてはるのが分かるから嫌だなって思うんですね。逆に私はそれではいけないと思うから、まあ、やろうとするんですけど、そのおじいさんのことを嫌いだって思うことに原因は、
そうそうそう、そのおじいさんがなぜ嫌いなのかです。
まあ、気に入らないとすごいことになるので、
うん、
怒ったり、
うん、
なったりとかっていうことになってきて、
うんうんうん、
で、嫌ですね、やっぱりその最近手足は不自由になってきたので、
うん、
ツアー吐きかけたりとか噛みついたりとかするんですけど、
うん、
でもそれでもうそのベッドから起こしてあげたりとか、うん、っていうことはしないと寝かせっきりにしておくっていうのはできないので、
うん、
時間が来たら起こしてご飯にして、もちろんお風呂に入ってっていう一連の生活の手助けをするのが仕事なので、
うん、
ほっとくわけにはいかないじゃないですか、その人だからといって、
はい、うん、その人のお世話をすることが何が嫌なのか、そう、噛みついてくることが嫌なのか、唾を吐きかけてくることが嫌なのか、多分そうではなくて怒ることなんです、気に入らないことが。
でそういうのを見ると私も腹が立つので、
うん、
嫌ですよね、そういう自分になるのも分かってるから
ちょ
っと抑えるけど、
はい、
いや、なんかな、やっぱり相手が怒ってくるとこちらも腹が立つので、うん、でも相手は弱いので動けないので、
うん、
人に対してそうやって怒りを
自分
を見るのも嫌だな。
なぜその人を見ると腹が
立
つか
なんですか。
どういうところが
気に入らないと腹が立つ。
気に入らないと腹が立つっていうところが同じ。
相手が悪いように 、こちらは別にやってることが向こうにとって気に入らないかもしれないけど、それこそやっぱり仕事だから仕方なくやったのであって、
うんうん、
もうお構いなく、まあ頭がね、ボケてはるので、
うん、
そのまま感情がストレートなんですよ。普通私たちだったら抑えるとか隠すとかっていうことをやるじゃないですか、一応一目を気にして、はい、そういうのがないんですね、認知症
って、うんうん、
まあ、すごいことになるんで、
うん、
あれ、まあ、割とそのおじいさんはみんな嫌なんですけど、
うん、
仕方ないので、
うん、そのおじいさんが怒る姿を見て、まるであなたもこういう怒る部分があるんですよって言われているような感じがして、そうじゃないんだと。と腹が立つ。
そんなに分析しないですけど、とにかく嫌だなと思
って、うん、
で、そのおじいさんのご機嫌が悪くならないように、
うん、
ご機嫌を取っているその人の姿を見るのもすごく深いんですよね。その、
うん、
嫌、私の嫌いな職人がそのおじいさんを、うん、の機嫌が悪くならないように一生懸命を立てているのを見るのも、
うん、
すごく不快なんですね、自分にとって、
うん、
なのでその一緒の勤務の時はなるべく関わらないようにしようってなってしまって、
それは自分が、まあ、まずですね、自分だけじゃないかもしれませんけど、怒りを起こした人っていうのは思いを通すわけですよ、そうすると思いを通された人は卑屈になって 従うわけです。こういうまず一つの道理があるんですね。怒るっていうことは必ず怒って思いを通してますから、その思いを通すことによって相手は本当はそんな気持ちはないけれども、相手のことが怖いから従っていくってことです。そのそれを言うことだけじゃないかもしれませんけど、この、まあ、一つの二人のね、人がいるわけです。今回はおじいさんが怒りを通していると、そして、そのお世話をしている方々が卑屈になっている。従ってる、つまりどんなに怒りを起こしたとしても、その相手がその思いを通させずにね、毅然とした態度で行動すれば、そうつまり怒ってくると、ああ怒らせないように何とかしようとかっていうね、姿っていうのはもう完全にこう卑屈になってるわけですよ。自分の思いはあるのに、その思いをこう、まあ、曲げてね、曲げてこう相手に従ってるわけ。
そうですね。
で、怒っている人っていうのはそういう姿を見るだけで腹が立つんです。
じゃあその毅然としている方がいい
か。そう
怒っても
はい、
なめたりせずに、
はい、ああ大変ですねって感じで淡々と。なぜかって言ったら、怒ってる人は相手が私のことを恐ろしいとか怖いとかっていうふうに思ってるんじゃないかと感じるだけでますます腹が立つんです。でこの人の立場に立ってくる、この人は自分のことを恐れて従っているだけじゃないかっていうふうに感じるわけです。だからいろんなふうに接してきたとしても、本当は私のことが怖いんでしょっていうふうに思うわけです。はい、だから心から従ってもらえるなら嬉しい。そんなことはないんですよ。そんな怒ってる人に対してね、心から従うことなんてできない。従えることができたらさ、菩薩です。で、菩薩はね、怒ってる人がいて、ああかわいそうだな、うん、まあ自分もね、やりたいと思ってたしやってあげるよっていうふうにね、こう なれるのが菩薩なわけです、ね。そうすると怒ってる人が聞いてくるわけですよ、ね、あんたは本当私のことはね、全然嫌いなのに従ってるだけでしょ。そんなことないよ、僕好きだから、こういうふうに言えるわけです。こんなことないわと。こんなね、世の中にそんなね、ね、そんな従う人はいない。いや、ね、でも僕は菩薩だからできるよ。ということがさらっと言えるわけですよ。ね、もうこれはこれで楽しいよね、と。ね、怒ってくる人がいる中でこういうふうにね、こう、かわしながらね、こうやっていくっていうのもなかなか楽しいことですよね、と。ね、知恵も身につくし。ね。このね、このギリギリのこのね、スリルがいいですよね。こう、いろんな、いろんなこう、あれやこれやってこうね、やってくる中をね、こう、いかにこう、すり抜けて、ね、こう、うまくかわしていくか。ね、これが楽しい。ね、まあ、これは一つの、なんていうんですかね、まあ、境地です。普通は従っていく、卑屈になるか、もう、毅然とした態度で従わないか。何が起きてきても従わないっていうことが分かればね、怒りません、相手は。怒ったら言うことを聞いてくれるんじゃないかって思うから 起こるんであって、この人はどんなことをしても絶対に従わないということが分かれば、ね、起こってきません。でも今何が問題なのかというと、この構図なんですよ。構図っていうのは自分も怒った時に思いを通して、そして相手はそんな気持ちはないけど従わせてるんじゃないかって感じるんです。この構図を見たくないんです。おじいさんが怒ってね、お世話をする人が卑屈な思いで従っている姿が見たくないんです。その構図が、これが、それは自分もそうやってるんじゃないかって思うから、自分も怒って思いを通しているときは相手が本当はそんな気持ちじゃないけど従っているだけじゃないかと、ということは人にそんな思いをさせているっていう現実を見たくないんです。ここなんです、見たくないものは。つまりこの苦手な人が問題じゃない。だからいくらこう頑張って近づこうとしても無理なんです。結局問題はここだ。怒りを起こして思いを通す、通された人は本当はそんな気持ちはないけれども従っていく、それその真実を見たくないんです。つまり思いを通す側にもなりたくないし、思いを通される側にもなりたくないんです。そして解決方法は毅然とした態度で従わないってことなんです。相手が怒ってきて、そのおじいさんが怒ってきたってね、そんなもう力がないんだから怖くないんでしょ。だったらもう毅然とした態度で従わなければいいんです、はい、それこそまさに仕事なんだからということですね。仕事なんだからね、相手が何を言おうが淡々とやっていくということです。そのおじいさんが望んでいることをやるわけじゃない、おじいさんの思っていることをやるんじゃなくて、そのおじいさんの体にとって一番のことをやってあげればいいんです。どんなにこうしろああしろって言ったってね、それがおじいさんのためにならないとしたら、ね、このままねあれ買ってこれ買ってって言ってるのと一緒ですよね。そのね、おもちゃの前でああおじいおじいおじいおじいとかっていうふうに言うじゃないですか。それでえーって怒ってくるでしょ、帰れとかってね。どんなにそんなこと言ってきたとしても、これが子供のためにならんと思ったらね、ダメって終わりなんですよ、はい、ここを毅然とした態度でできるかどうかなんです、はい、そしてそれが苦手なんですよ。ついつい怒ってくると従っちゃうんです、はい、でもそれはこのおじいさんを通してね、訓練した方がいい。同じことが家族で起きるから。もし家族が怒って思いを通してきたときに、それを体を張って止められるかってことです。子供のために、家族のために止めないといけないんです。ね。それが相手はね、今のおじいさんだったらそんなね、なんか武器を持つことはないかもしれない。だけど家族だったらね、それがね、もう武器かもしれないんですよ。ね、なんか棒を持ってきて叩いてくるかもしれない。ね。そういうことがあるわけですよ。思いを通すときにはね。 それは小さい時にちゃんとこうしつけておけばいいですけど、でも自分に今こう怒りに対してグッと引いてしまう、怒りに対して従ってしまうものがあるとしたら、それは相手は必ずね、怒れば思いが通るんじゃないかっていうものがあるんです、どっかに。そしていざとなった時に何が何でも思いを通そうとするんです。それはまあ武器を持つことはないかもしれないけどね、手で叩いてくることもあるかもしれない、口で何の知ってくること、ね、ことがあるかもしれない。でもどんなことがあったとしてもね、その相手のために毅然とした態度でやらないといけない時があるんです。たとえ叩かれてもね、たとえ殴られてもね、でも私はやりません。何のためにって言ったら、あなたのためになんです。叩いたら叩き返すわけじゃないですよ、殴ったら殴り返すわけじゃないですよね。例えばね、子供がね、お父さんって、ね、殴ってきたとしてもね、防御はいいですよ、防御してるわね、返すんじゃなくてバンとこう受けて、でもやらんと。ここが大事なんです。何をしてきたとしてもでも私はやらん、ね、絶対にやらん、あなたのためにっていう時が必ずあるんです。いや、そういうことをやらなければ相手は成長しないんです。それをね、受けてみた時にね、腹が据わります。それまではね、もうなんていうんですかね、相手を育てるとか相手をね、成長させようっていう気持ちに何かこう甘えがあるんですよ。精一杯頑張ってできなかったらまあ仕方がないぐらい思ってるんですよ。だけど相手が本当にこう怒りでね、ぶつかってきた時に、まあ本当によくあるわけですよ、こういうことがね、怒りを起こしてこうぶつかってきた時に、その怒りをもろに受けながらでもグッと止めると、ね、これね、本当に一度通らないといけない時が来るんです。必ず人を育てようと思ったら、ね、グッと止めると。その時に心が決まります、腹が据わります。たとえどんなことがあってもこの人をちゃんと育てていこう、ね、まあこう言っちゃなんですけど、私もデッキブラシで叩かれたことありますからね。映画撮りました骨が折れるかと思いました。だけどまあ叩かれてね、叩かれる前に逃げなかったです。これはね、本気で叩いてくると、こう思った時にね、叩いてきなさいと、こう言ったわけです、ね、叩いてきなさい、でも逃げないから。まあその時はね、腕一本折れる覚悟はありました、ね、まあ折れなかったですけど、そういう時が必要なんです。怖いから、怒ってくるから相手の言いなりになるではなくて、絶対にこうね、引かないっていう時が必要なんです。それは相手のためにですよ、相手のために絶対に引かないっていう時が必要なんです。それが大事な人を守るっていうことだし、大事な人を育てるっていうことなんです。まあそのおじいさんは予行演習みたいなもの。まずまずちょっとこう弱い人からね、もう全然怖くないじゃないですか、全然こう、俺はもうプシップシップシッってやってくる。そういうね、やっぱり訓練をして、ね、してくれてるんです。はい、そうそう。 はい、そうすればこの苦手な人は苦手じゃなくなります。分かっていただけたでしょうか。はい、じゃあちょっと休憩します。